それでは今日の聖書箇所をお開きください。ヨハネの福音書1章6節から13節です。新改訳ヨハネの福音書、新約聖書ですね。ヨハネの福音書1章6節から13節です。お読みいたします。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求は人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。以上から、神によって生まれた人々と題して、どうかは和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。東京オリンピックでは、日本人選手の方々の活躍が大変話題となっております。一方で、コロナ感染者数は、過去最高を記録しておりまして、医療の逼迫が非常に懸念をされております。コロナ感染が収束に向かい、とりわけ医療従事者の方々の心身が守られていきますよ。また、皆さんもですね、日ごとの健康と歩みが守られていくようにお祈りをしたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今年も8月に入りました。これまでの神様の守りとお支えを心から感謝いたします。暑い日々を過ごしておりますけれども、人々の兄弟姉妹の歩みを支えてくださり、守ってくださることを覚えて、心から感謝いたします。今日また私たちはあなたを崇めて礼拝を捧げるためにこの場に集ってきております。この礼拝を通して神様の皆が褒めたたえられ、栄光が表されますように。そして集われているお一人お一人の方々の内なる人が強められ、励ましをいただいて、今週も置かれたところでキリストを力強く証ししていくことができるように、励まし助けてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージをお与えくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただきました新約聖書ヨハネの福音書1章の6節から13節まで学んでいきたいと思います。旧約聖書イザヤ書40章の中で、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、そのように語られた通りにですね、神の一人子イエス様が人となってこの地上に来られる直前に、 神様はバプテスマ、洗礼を授けるヨハネという意味で、バプテスマのヨハネと呼ばれておりました人物が使わされてまいりました。7節にございます通りに、このバプテスマのヨハネの役割は、私たち人間にとって光でいらっしゃるイエス様が私たちの罪からの救い主であることを証しするということが、この第一のことでした。そしてもう一つのこと、すべての人がイエス様を信じるようになるということ、その二つの役割を担っておりました。そして9節から11節をご覧いただきますと、永遠の昔から存在していらっしゃるイエス様、イエス様がこの地上の世界と全てのものをお作りになった創造主でいらっしゃいます。当然この世界はイエス様の国であるということになります。ところが神様の民であるイスラエルの人々はイエス様を誠の神様としては受け入れていきませんでした。しかし12節に書かれている通りに、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとございます。イエス様を信じた人が神様の子供とされる資格というのは、何かこの家系的にですね、血のつながりがあるとか、あるいはその人は資格を得るために一生懸命頑張って努力をしたんだ、あるいは神様の子供となれるように一生懸命こう願った、だから与えられる、いただくことができるというものではなく、聖書はただ一方的な神様のご意志によって与えられる、そのように述べています。神様からの恵みによって私たちは天地万物を作られました誠の神様を父とし、そして私たちが神様の子供となれるように導かれてまいります。一世紀の多くのイスラエルの人々のと同じようにですね、現代も多くの方々はイエス様を救い主としては受け入れようとはしません。しかしながら神様の恵みの働きによってイエス様を救い主として信じる者たちが起こされていきます。神様から生まれる、神様によって生まれる、そういう方々がいらっしゃいます。さらにですね、使徒パウロはローマ人への手紙8章15節においてこのように述べています。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます、このように述べています。私たちが神様の子供とされたのは神の御霊、すなわち聖霊なる神様の働きによるということです。したがって聖霊のお働きによって私たちは、誠の神様は私の父である、お父さんなんだ、そのように自覚することができます。 神様はあなたや私をですね、神の子供として受け入れるという時にありのままで受け入れてくださいました。私たちのですね、今まで生きてきたあり方、あるいは現在の自分自身のあり方、たとえそれがですね、神様が望まれるようなあり方でなかったとしても、一方的な神様の側の恵みによって神の子供として受け入れましょうと、そのように子供とされる特権が与えられてまいりました。同時に私たちが忘れてはならないことがもう一つございます。それは私たちが神の子供とされる特権に預かった、私たちは信仰によって神様の子供なんです。特別な位置を与えられているんです。でもそこにとどまり続けるのではなく、さらに神様の子供として成長していくことを神様は願っておられます。マタイの福音書5章の44から45節におきまして、イエス様はこのように述べておられます。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供となれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです、とそのように命じていらっしゃいます。私たちは信仰によって神様の子供とされましたが、自分を愛してくれるものを愛する、自分の兄弟にだけ挨拶する、これはすぐにできます。でもイエス様がおっしゃるようにですね、敵を愛し迫害する者のために祈ることなど、イエス様と同じ性質を持って歩むことができるか、そう言われますと、いや私たちには極めて難しいしできませんというのが私たちの姿です。しかしながら聖霊なる神様があなたや私のうちに住まわれることによって、私たちは天のお父さんとなってくださった神様が望んでいらっしゃる性質、品性、品格を持つことができます。ガラテヤ書の5章には次のように書かれています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、とあります。聖霊なる神様があなたや私のうちに住んでくださることによって、この神様の清い霊において私たちの心がイエス様が持っておられる同じ性質に変えられていくということです。また第一テサロニケの手紙の5章16から18節には、皆様よくご存知の聖句ですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神が あなた方に望んでおられることですとあります。いつも喜んでいなさい。私たちの人生の歩みには順風満帆な時があります。しかしながら反対に病を得たり怪我をしたり試練の中を通されるという時もあります。でも私たちがどのような状況の中に置かれたとしても神様のあなたや私に対する愛というものが大切に扱っていくということが軽わけではありません。ですから私たちはいつでもどこでもどんなところに置かれたとしても神様に愛されているという恵みを喜ぶことができます。ですからいつも喜んでいなさい。そして2番目、絶えず祈りなさい。幼い子供はですね、親にお母さんこれなーに、お父さんこれなーに、これなーに、これなーに、わからないことはですね、とにかく親に聞いていきます。またこの喜怒哀楽と言いましょうかね、嬉しかったら嬉しいということを素直に表現します。悲しいと言った時には本当に悲しい、今日が人生最大の悲しみの日だということを表現をしますし、悔しい、怒っていると、そういうことをですね、正直に親に表します。このようにしてですね、幼い子供は親を慕い、親の理解と需要の中で親子の絆を深めていきます。私たち神様の子供とされたクリスチャン、キリスト者というものも同じです。私たちもですね、いつもお祈りを通して神様にお話をします。また聖書の御言葉を通して神様からの語りかけを聞くことができます。祈るっていうのは父である神様との親しい交わりの時です。大切な時です。ある時は訴える、ある時はただ黙って神様が私に語りかけようとされていることを耳を澄ませて聞こうとする、あるいは戸惑ったショックを受けてどう祈っていいのか言葉が見つからない、言葉が出てこないという場合もあるでしょう。でも父である神様はすべてのことをご存知です。そしてあなたと共にいて見守ってくださいます。それが父の前で絶えず祈りなさいと言われている命令の意味です。そして3番目、すべてのことについて感謝しなさい。私たちに起こることはすべて、さまざまなことが起こってまいります。私たちがですね、こうあったらいいな、いやこうあるべきだ、そういう願いを持っている通りに物事が進んでいく場合もありますけれども、自分の思っていること、願っている方向とは違う、そういう方向に進んでいくということもあります。でも私たちは、私たちのこの地上で起こる全ての出来事っていうのは神様の深い 災いの計画ではなく平和の計画に従って動いていっているんです。そして必ずですね、たとえそれが私の思いからすると願い通りではないと思えたとしてもですね、それはあなたは私にとって最善のことを用意してくださいます。ですから私たちは神の子供としてすべてのことについて感謝することができます。私たちはイエス様をただ信じる信仰によって神の子供とされました。あなた私は神から生まれたものなんです。そしてこの世界を作られた、そして今もこの世界をすべてすべ収めたも全能の神様のお父さん、そのように呼ぶことができます。今週もですね、私たちは大胆にお父さん、天の父なる神様と呼び求め、そして祈って歩んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス・キリストを通して私たちを神の子とする特権に預からせてくださいました。その深い神様のご愛を覚えてありがとうございます。私たちは日ごとにあなたに祈り求め、また聖書を通して語りかけてくださる言葉に耳を澄ませてお従いしてまいりたいと願っております。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方もいらっしゃいます。励まし、そして支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは月の初めの週ですので、主イエス・キリストが世の終わりまで公に守るようにと定められました聖餐式を執り行います。私たちはこの聖餐の交わりに招かれています。パンをいただくときにはイエス様が十字架においてその体が裂かれたことを思い起こし、杯をいただくときにはイエス様が十字架において尊い血を流して私たちの罪の贖いを成し遂げてくださったことを覚えて、この聖餐に預かり、私たちに与えられている信仰を新たにし、神の子供とされた特権に預かっていることを感謝しつつ、置かれたところでキリストを証ししていくことができるように、心から願ってこの聖餐に預かりたいと思います。それでは聖書一箇所朗読をいたします。第一コリント書11章の23節から28節までをお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。 この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちをこの聖餐の交わりに招いてくださり、心から感謝いたします。パンと杯に預かることによって、私たちは神の一人子イエス・キリストの尊い犠牲によって罪が贖われ、罪を許され、永遠の命が与えられ、神の子供とする特権に預からせていただきました。私たちはこの聖餐に預かるときに、このことを再び思い起こし、信仰を新たにし、置かれたところでキリストを証しすることに励んでいくことができるように、一人一人の兄弟姉妹を顧みて導いてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。